どうも、大河内かおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、頑張ってるあなたにエールっていうね、そんな類の放送です。題して、あなたの人生の主役は誰だという感じですね。この類の話っていうのは、ボイシーでも過去よくしてきたし、特にツイッターですね。X の前のツイッター時代に、ハッシュタグ深夜のザレで事っていうね、ちょっと甘噛みしましたが、深夜のザレ事というハッシュタグをつけて、熱い思いを投稿していたんですよね。そして、最近は投稿も少なくなり、放送でもね、熱い思いを語るみたいなことっていうのは、あんまりなかったように思うんですが、ただね、言ってないからといって思ってないわけではなくて、今日お話しするようなことっていうのはね、僕も常日頃から思っているし、自分にも言い聞かせている内容なんです。で、改めてね、なぜ今日この話をしようと、そう思ったかというと、いろいろ理由はあるんですけど、まずは YouTube の定期更新を8月ぐらいから開始をしたんですね。で、随分とお休みをしていたので、なかなか復活はしないんですけど、とはいえその中でもコメントはついたりするんですね。特にその一つの動画から切り抜いてね、ショート動画をいくつも作ってもらっていて、毎日のようにショート動画は上がっているんです。そうすると、やっぱり変なコメントってつくじゃないですか。で、それを見るたびに、ああ、こういうのあったなと、よくないよな、でもこういうのってちゃんとかわしていかなきゃいけないんだよなって思うんです。で、X とかを見ていても、政治系の発言っていうのは増えて、政府がゴリゴリと発信をすればするほどにね、そして SNS 社会が加速すればするほどに、そういったものは増えていって、そこには誹謗中傷の類はよくつくし、そしてよく目にするようになった。で、発信をする仲間が増えたっていうのも、増えたというか変わってきたっていうのも大きくて、僕のマネリテ DAO のメンバーとかね、そういった人たちももちろん発信をしているし、頑張ってる途中でね、自分が頑張ってる途中で出会う人たちっていうのは頑張ってる人たちばっかなんですよ。いろいろなところで会うのはね。で、そういう人たちが、悩んでるか悩んでないかはわからないんだけれど、でもそういう人たちも頑張って発信をしたり、頑張って何かをしているんですよね。で、その背後には必ず今日みたいな話があって、それをね、乗り越えた人だけが今残っていると思うんですよね。乗り越えられなかった人っていうのは、例えば発信をやめてしまったみたいな話もあってね、そんなことはあってはならないよなって思うんだよね。そう、自分がチャレンジをしていて、才能に気づいて諦めたならまだしも、変な外野の声で、あなたの人生に関係のない外側の話で夢を諦めたみたいな話は、絶対にあってはならなくて、それを一つでもね、そういう事例を一つでも減らすために定期的に発信をしなくてはいけないよなと思いました。で、これはね、頑張ってるあなたにエールと言っているように、発信者のあなたにエールではないんですよ。だから何もオンラインの話だけではなくてね、オフラインでも十分に起こり得るというか、日々いろいろな場所で起こっていることなんだと思います。例えばさ、噂とかさ、あるわけじゃないですか。で、実は仲がいいと思っていた知人からさ、みんなあなたのことをこういうふうに言っているよ、みたいなね。みんな悪く言ってるよ、みたいなね。そのみんなってどこにいるんだ、みたいなね。そんな話ってよくある。よくあるというか、世の中にはあることでね。頑張っている人とか、チャレンジしている人とか、そういう人を腐すというかね。そしてそれが発展してしまうと誹謗中傷になったりね。そういったことに悩んでいる人もいると思うんです。オンライン、オフラインに限らずね。そんな頑張ってるあなたにエールということで、あなたの人生の主役は誰ですかと問いたい。これはね、間違いなくあなたなんですよね。で、漫画でも映画でも何でもいいんですけど、主役ってどんな感じですか？その物語の主役って。で、その主役は僕の中では2つに分かれていて、何かを達成したり、夢を叶えたり、いい感じにことが進む。ポジティブにプラスになるような感じで、ことが進んでいくっていうのが主役だと思うんですけど、 一方で悲劇のヒロインみたいな言葉に代表されるようにね、バッドエンドみたいなものもあると思うんですよ。だからあなたの人生、主役はもちろんあなたなんですね。あなた以外にはありえないわけだけれど、主役は必ずしもいい思いをするかって言ったらそんなことはないと。バッドエンドも悲劇のヒロインもあると。ただバッドエンドにするのも悲劇のヒロインにするものするのもあなた次第なんですね。あなたはその人生の主役でありながら、演出家でありながら、脚本家でありながら、舞台監督でありながら、すべてのことをするのがあなたですから、悲劇のヒロインにしないために、そしてバッドエンドにならないためにどうしたらいいかっていうのは自分の振る舞い考え方一つで決まるんです。で、バッドエンドにしてしまう方法、悲劇のヒロインになってしまう方法っていうのがありましてね、それが匿名の誹謗中傷に耳を傾けることなんですよね。再度言いますけど、オンラインだけじゃないですからね。噂が出回ってきて、みんなあなたのこと悪く言ってるよみたいな、これも匿名の誹謗中傷ですから、まあそもそもそれはね、存在すらしないかもしれないんだけれど、まあだからオンラインオフライン含めてそういうことっていうのはいっぱいあるんだけれど、その匿名の誹謗中傷っていうのは公衆便所の落書きレベルなんですよ。ああいった落書きって誰が書いたか全くわかりませんよね。そして誰に対して書いたかわかりませんよね。そして書いた本人も忘れてるんですよね。まあそんなものに悩まされるあなたの人生っていうのは、主役の振る舞いとしてはどうでしょうと問いたいんです。もちろんこれはね、間違っちゃいけないのは、誰が悪いかって言ったら 100% 誹謗中傷する人が悪いんですよ。ただそんな便所の落書きレベルのことで、主役がこう踊らされてはいけないと、主役がその地位を脅かされてはいけないなって思うんです。だからまあそういった類には絶対にね、耳を傾けちゃいけないよねって声を大にして言いたいですし、そして自分に対してもいつも思ってきたんですよね。で、まあそういうものには、まあ大体妬みつらみみたいなものも入っていて、で、受ける側の人間っていうのは発信をしているとか、努力をしているとか、挑戦をしているっていうことが多いんですよ。まあ少し誹謗中傷レベルとしては下がるんだけれど、例えば脱サラしますみたいな時もさ、いや脱サラしてもうまくいくわけないよ、みんな言ってるよみたいなことは言うんだよね。脱サラ経験したことない人がね。まあそれっていうのはある意味で主役を脅かす存在ですから、そういったものも今回の話には含むと。まあそうするとね、悪意のあるなしに関わらず、まあそういったあなたの人生、主役のあなたを脅かす声っていうのは結構あるわけですね。もちろんここにはね、あなたのことを本当に思って助けてくれるとか、本当に思ってアドバイスしてくれる声っていうのもあるんだけれど、まあそこはね、なんとか自分で見極めなければいけないけれど、まあそういう皮をかぶった実は誹謗中傷とかありますからね。DM とかもさ、最初の10行ぐらいで、いや応援してます、すごいいいと思います、最近の発信も放送も何もかもいいと思いますみたいなことを書いて、ただ一点だけみたいなね。まあ、ここから説教みたいなのが始まるみたいな DM はね、まあ、どの発信者ももらったことがあると思いますが、まあ、向こうからしたら、そう、ただ一点だけっていうね、この注意が、まあ、その DM の目的ですからね。まあ、最初と最後の称賛みたいなのは嘘なんですよ。まあ、そういった声もあったりするので、結構こう識別はね、難しいと思うんですけど、まあ、慣れてくるとね、まあ、この声は、主役の、自分が主役であるこの人生には必要ないよねっていうね。安全地帯から仮面をかぶって投げてきている石だよねっていうことは気づくと思います。で、それに気づくことができると、慣れてくると、もう次元が違うっていうことはね、わかるんですよ。頑張ってる人が偉いとか、頑張ってない人が偉くないとか、そういう話ではなくて、自分の人生を真剣に生きているかっていうね。まあそういうね、話なんですよ。頑張って自分を主役として物語を書いて演出もしてってね、まあそういった人生を生きてる人を攻撃する側の立場に立つと、人を攻撃するっていう人生なんですよね。その主役が自分なんですよ。 まあ、こんな虚しい人生ないですよね。それはもう次元が違うと。あなたの人生においてはその人は脇役にすらなれませんからね。まあそういったマインドセットで誹謗中傷と立ち向かうと少しは楽になれるのかなと思います。まあわがままにね、突き進んでいいと思うんですよ。で、わがままが許されると思う。なぜなら人生の主役はあなただから。ただ勘違いしちゃいけないのは、すべてにわがままが通じるとか、すべてで、まあそういったね、強行突破ができるわけじゃなくて、大切な人とか、家族とか、大切な仲間とか、まあそういったところでは話し合い、議論っていうのもね、きっと顔と顔を付き合わせているからできると思うし、まあそれはね、あなたの人生の一部だと思います。一方で、その人生の舞台の下から仮面をかぶって、石を投げる人、そして石を投げたことすら忘れている人っていうのは今後もね、人生においてはたくさん出てきますから、まあ、そこをひらりとかわして今日も舞台で踊り狂う頑張ってるあなたを応援しています。ということで、まあ、このまま放送が終われば綺麗なんですが、まあ、頑張ってる系の話でね、一つ宣伝をさせてください。昨日 YouTube と Spotify の定期放送だったんですけど、マネリテダオの、そして大河内かおるのお金の教育活動報告という感じで、ちょっとまとめてみたんですよ。ざーっと箇条書きに書いてね、箇条書きで書いてね、そして、ガンマという AI に読み込ませてスライドを作ったら結構いい感じになりまして、で、少し写真とか入れ替えして手直しをしたら、あ、これ、放送になるなと。まあ、放送というか動画になるなと思ったので、まあ、それを使ってザーッと喋ったんですよね。そしたらね、いや、結構頑張ってきたなと、自画自賛できるような内容になりましたので、まあ、2020年にひらめき勢いで始めたお金の教育活動、そして学校の授業は21年から始まってるんですけど、そこから今日までの軌跡、ぜひ皆さんに見てほしいなと思います。まあ、ボイシーでね、ざーっと話してもいいですし、要望があればね、話そうかなと思うんだけれど、まあ、そのスライドがあると、より見やすいなと思うので、ぜひぜひ、ビデオポッドキャスト、Spotify か、YouTube の動画で確認をしてくれたら嬉しいです。この放送の概要欄に貼っておきますので、よろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。あなたを主役としたあなたの人生、踊り狂いましょう。それでは素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。